はい、皆さんこんばんは。寒い夜ですが、2017年2月の1日、2月になりました、聖書の学び会、水曜日の夜の録音になります。リビングライフの1月号、今日最後1月号をしまして、来週から2月号を使いますので、お忘れなく。さあ、それではですね、今日はルカの福音書の2回目ですね。ルカの福音書の1章の67節から80節、先週の火曜日だったかな、これ、1月24日の箇所ですね、皆さんのテキスト136ページです。136ページから139ページですけども、ここから学んでみたいと思いますね。いつものようにまず、購読をする前に、質問が一つありますので、その質問を読んでから読みたいと思いますね。アウトラインにあります一番最初の9-1というところですね。聖霊に満たされたザカリアは何を語り何を見ましたか。聖霊に満たされたザカリアは何を、どんなことを、内容のことを聞いてますね。どんなことを語り何を見たのでしょうか。見たというのはもう心の目と信仰の目と言ってよろしいですね。そしてあなたの神への言葉、祈りはどのようなものですかと、当然この前半の質問と関わってくるんですが、もう一度言います。聖霊に満たされたザカリアは何を語り何を見ましたか。ザカリアは変えられるんですね、聖霊に満たされてね。そして変えられたザカリアは何を語り何を見たのかって、以前とは違うということですね。そしてあなたの神への言葉、祈りというのはそのザカリアの語ったことに比べてどのようなものですかという質問ですね。さあ、それでは、テキストの方は新改訳聖書ですね、136ページ奇数節を司会者が読みますので、偶数節皆さんでお読みいただきたいと思います。ルカ1章の67節、136ページです。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。68節、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。70、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。72節、我らの父アブラハムに、誓われた誓いを覚えて、74と75どうぞ。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え。77、これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ。79節、最後80節、ご一緒にどうぞ。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日までアラノにいた。アーメン。さあ、以上です。それではですね、質問に、答えて、数分、2、3分ですけども、少し、答えて学んでいただきたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんに、もう一度質問をお読みしたいと思います。質問は今読んだ中からですが、聖霊に満たされたザカリアは何を語りどんなことを語り何を見ましたか。ザカリアは何を語りどんなことを語り何を見ましたか。あなたの神への言葉、祈りはどのようなものですかと、ザカリアと比べてあなたの神への祈り、言葉はどのようなものですかという。さあ、それを答えてください。あとね、数分ですけど。さあ、それではですね、皆さんも、録音聞いてくださる皆さんも少しポーズしていただいて、考えていただければと思います。学び会の方で、シェアタイムが終わって解説の時になりましたら、また録音に戻りたいと思います。一度ポーズいたします。 はい、皆さんいかがだったでしょうか。良い学びができたでしょうか。さあ、今日67節から解説していきたいと思います。一章の67節新改訳ですが、もう一度読みます。さて父ザカリアは、父ザカリアとなってますね、子が生まれたからであります。聖霊に満たされて予言していったと。予言というのはこれは預かる言葉という、ノストルダマスの予言ではないということですね。神の言葉を預かるという、その神の言葉は過去も現在も未来も含まれているということ。私たちはみんな預言者だということですね。神の言葉を伝えるものでありますね。聖霊に満たされて予言していった、ここが大切ですね。聖霊に満たされて語るっていうことが大切ですよね。メッセージもただいいメッセージをすれば、人が感動するメッセージをすればいいっていうものではないんですよ。もちろん努力をしたり工夫するっていうことは大切ですけど、学んでね。でも皆さん、良い説教が人を救うわけじゃないんですよ。良い説教が人を生かすわけじゃないんです。ここ間違えたら説教者終わりです。主の講談であるんですよね、これね。教会の講談というのは主の御言葉が語られる講談であって、人はどんなに素晴らしいメッセージが語られたとしても、そのメッセージで救われるものではないっていうことです。人は聖霊によって救われるっていうことです。御霊によって救われるっていうことです。人は御霊によって生きるってことです。人は御霊によって生かされるってことです。これはメッセージだけではないということです。立派な信仰を持つということ、立派な祈りをなすということ、聖書通読はもちろんしてくださいよ。皆さん進めてんだからね、しなくていいやって話をしているわけではない。でもそれによって私たちが変えられるんではないということです。私たちが唯一変えられるのは、私たちを唯一人を変えることができるお方は聖霊様、神以外には何者もこの世界にはないっていうことを私たちが忘れたら、それは神の御言葉でも神の教会でも神の信仰でもなくなってしまうでありましょうね。まあ一番大切なことですよね。予言して言うっていうのは素晴らしいことですけど、最も大切なのはその前、聖霊に満たされてということです、ね。さあ、いつも私もそう思っています。説教が人を救うわけではないんです。導くわけではないんです、ね。神の言葉と聖霊様です。だから祈らないといけないんですよ。祈らずに皆さん日曜日来ないでください。礼拝に、礼拝のために神が働かれることを祈らずに来ないでください。なぜならば、祈らずにどんなに素晴らしいものを立て上げたとしましても、私たちの人生も教会もそうです。それは人の働きであって、私は人の働きには興味はありません。どんなに立派であっても、どんなにみすぼらしく見えても、神の働きを私は見たい。神が働かれるのを見たい。沈黙って映画見たからじゃないかもしれないからかもしれませんけど、あのような時代にあっても何もなくても働かれる聖霊の力を見たような気がしましたですね。映画を見ながら恥ずかしい思いをしました。全てのものを彼らと比べたらいくらでも持っているにもかかわらず、私たちは自分の人の力に頼って生きるだけではない信仰しようとしている。本当に恥ずかしい思いで映画から帰ってきたものであります。もう一度キリストの教会は、もう一度私たちは聖霊に戻るべきです。 100% このお方に戻るべきです。聖霊によって、聖霊に満たされて祈る、聖霊によって、聖霊に満たされて語る、生きる、これが私たちに必要だと、そう思うのでありますね。 さてさて、父ザカリアですから、じゃあ子は誰かって、子は誰ですか皆さん。そうですね、バプテスマのヨハネですね。イエス様じゃないですよ、マリアとヨセフじゃないですからね、ザカリアね、バプテスマのヨハネの父ですね、ザカリアは。でこのバプテスマのヨハネというのは預言者です。実は旧約と新約の時代を結ぶ唯一の預言者であり、この地上で神の最後の預言者です。それがこのバプテスマのヨハネであります。その父ですね。そのバプテスマのヨハネの誕生がこの前ずっと一章で、ずっと一章長いですよね、ここね、ルカ、書かれておったわけでありますが、まあ、今のルカの福音書を学んでいますけど、まあ、いろいろルカの福音書の特徴、先週も少しお話ししましたよね。あの文体が短いと、歯切れがいいと、分かりやすいとそれは、まあ、マタイと比べてですけどマタイに申し訳ないようなこと言ってますけど、ユダヤ人って難しいのかなと思いますですね。ルカ、異邦人が異邦人に書いたから、もう分かりやすいですね、私たちルカの福音書ね。ルカ15章なんか大好きでしょ、日本人の皆さんね。ねえ、このルカが書いたこのルカの福音書の特徴は聖霊様です。福音書を書いたのは4人いるんですよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4人います。でもこの4人の中で一番聖霊を強調しているのはルカです。ルカの福音書、例えばですね、今日一章でしょ、今の聖霊に満たされてっていう言葉が67節に出てきますが、同じ一章にさらに3度出てくるんです、聖霊に満たされてということね。15節、35節、41節と。で例えば一章の35節ちょっと開いてみましょうか。一章の35節開いてみますと、聖書でもいいですし、テキストページめくっていただければ、一章の35節を見ていただくと、これね、何か思い出しません？一章の35節ですね、これちょっと今読みますからね、皆さんきっと何かを思い出すと思うんです。35節、御使いは答えて言った、聖霊があなた方の上に臨み、意図高き方の力があなたを覆いますって。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたに臨むって、どこかで聞いたことありません？これ、マリアさんもそうですけど、もう一つあるでしょ、これ今はマリアさんと、今のがマリアさんとこね、読んだね、35節で、これ読むと何か思い出しません？皆さん、主のバプテスマ、他にはいろいろ場面が出てくると思うね、聖霊が下る、That's right. ペンテコステです。さすがあのアセンブリですね。あのアセンブリの先生ですから、新学校出てるね、宣教師ですから、さすがですね、来ましたね。使徒行で一章八節だと思いません？ただ聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダ、サマリアの全土、そしてやがて地の果てにまで私の証人となりますって言って、ペンテコステですよ、一章八節、使徒行で。皆さん、もう一つ質問です。使徒行で誰が書いたんですか？ルカですよ。今学んでるのはルカの福音書です。お分かりになります？福音書は4人書いてるんです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4人が書いたんですが、その中で使徒行伝を書くのに選ばれたのが誰だったんですか？ルカです。なぜ聖霊の、ルカの福音書に最も聖霊について書いている、 精霊に最も敏感な弟子だったわけですよ。まあ、あの十二弟子じゃないですけど。ですからルカはルカの福音書だけではなくて精霊の働きを記す使徒行伝も書くように神が導かれたんですよ。ですから精霊に満たされてという、ここから始まる、ここから始まる教会も私たちもということですね。私たちももっともっと聖霊様の力を、聖霊様の臨在をもっともっと私たちは心しなければならないと、そう思うのでありますね。そこに書きました、聖霊を待つ、持つ、受けるだけではなく、それでは半分です。まだ私が来たのは羊が命を得、それを何ですか、その後ヨハネ10の10、私が来たのは羊が命を得、それを豊かに持つためである。その通りですね。今年の標語にも入ってますね、御言葉にも、豊かに備えてください。神は単に私たちが救われて聖霊様を受けただけではなくて、その聖霊様に生かされることを、豊かに生きることをご計画お望みになっているということです。ですからイエス様が来られた理由というのは2つですよ。羊が命を得でね、ほとんどの教会そこで終わっ、クリスチャンほとんどそこで終わっちゃうんですよ。命を得たらもういいね。いや、そっから先が大切なんですよ。それを豊かに持つ。だから何度も言ってますけど、この教会で洗礼を受ける前は3回の入門講座ですけど、洗礼を受けた後はその倍の6回の入門講座やってますよって。受けてからの方が大切だということでもあるわけですね。聖霊を受けるだけではなくて、聖霊を受けるのは恵みによって受けるんですよ。でも聖霊に満たされるというのは私たちが求めて満たされるものなんです。だから求めなきゃいけないですね。聖霊に満たされ、聖霊に支配されること、私たちクリスチャンはこれを願い祈らなければいけない。聖霊行伝と言われる使徒行伝を書いたのは誰と書いてありますね。もちろんこのルカでありました。神を知り、神のご計画、御言葉を知るだけでは十分でない。聖書を研究勉強するだけでは十分ではない。それで半分だということなんです。聖霊に満たされ、神を体験し、神に支配されることが大切だ。皆さんね、これ両方大切だということなんです。まあ、今日あのアッセンブリーの先生がおられるから、あの私はもともと逆の福音派の出身ですよね。福音派っていうのはどちらかっていうと御言葉、御言葉を研究してやって、でその後半の聖霊の働きって言いますか、体験して満たされるっていうことが、そしてどっちかっていうと弱いですよね。でもペンテコステ、それから、まあ、カルバリチャペルもそうですし、アッセンブリの先生方、あの信徒さんは聖霊体験満たされるというのは非常に強いですよね。強調します。でもね、これ両方とも大切なんですよ。だから私たちのこの教会もカルバリチャペルも岡牧師もそうですけど、両方のいいとこ取りって言ってね、失礼ですけど、福音派の御言葉をね、しっかりと学んで御言葉にしっかりと生かされるっていうことと、それから後半の聖霊体験、豊かに体験として生きていくっていうのは、これ両方ともね必要で、両方ともいただいて健全なクリスチャンの歩み、また教会形成をしましょうという、これは素晴らしいなと思ってるわけでありますけど、ザカリアも変わったわけですよね。だけど変わったからといって、聖霊に満たされたからといって、今まで忠実に祭司として勤めてきた、それはもうどうでもいいよくなったって、そういうことではないんですよ。ますますさらに忠実に使えるようになった、御言葉に対しても、ね、神への奉仕についても、これが聖霊様の本当の 満たしである聖霊様に、この満たされるということであると思うわけでありますね。まあ、よく考えてみたらですね、ザカリアこの場面はですね、もう飛び上がって喜んで大騒ぎしていい場面なんですよ。だってこの年になるまで子供を与えられなかったんですから。今はそうではないけど、昔これ2000年前この時代、子供を与えられ祭司であるのに子供を与えられないって言ったら何か悪いことやってんじゃないかって人から見られた。そんなことはないんですよ、もちろん。神の祝福から漏れてるってこのレッテルを貼られてたわけですよ。だから一生懸命祈ってたわけですよ、一生祈ってたわけでしょ。でももう半分諦めてですね、もう不可能だってこの年になって、でその年になって子供が与えられたんだから、これはね、神様感謝します、感謝しますで、ね、不思議はないんですよ。ところがそんなこと一言も言ってないね、彼ね、神を褒めたたえてるんですよ。すごいなと思ったんですね。聖霊に満たされると、よく英語でプライオリティって言いますね。人生の優先順位が変わるんですよ。生活の優先順位が変わるんです。クリスチャンになって皆さん優先順位変わりましたでしょ。何か変わったはずですよ。うちの父なんかも、うちの父の優先順位は1が釣り、2に釣り、3に釣り、3番釣り、はい、月曜日釣り、火曜日釣り、水曜日釣り、はい、木曜日釣りって全部釣りで1から10まで約まで釣りだったのに、私一言も言ってないのにイエス様に出会って信仰を持って洗礼を受けたら、釣りは大好きなんですよ、いいんですよ、それ全然問題ないですよ。でも日曜日は釣りしなくなっちゃった。私が言ったわけじゃないですよ、お父さん息子は牧師なんだからそれぐらいやってよって、そんなこと一言も言ってないです。きっぱりと酒もタバコも、まあお医者さんの力も少し借りましたけども、釣りも全部やめちゃった、やめちゃったっていうか、これにあの釣りは日曜日ね、お酒もタバコもそのまま必要ないって、変わったんですよ。優先順位が何が第一かって、神様第一に変わっちゃったんですよ。神様を優先したいっていう思いに変えられた。これが聖霊様の働きですね。喜び、ジョイ、三原則っていうのを皆さん覚えてる人いますか。英語ですけど、うちの娘の名前ですけどもね全然違いますよ、ね、そういう話をしてるじゃない。ジョイ、これは忘れない方がいいですね。ジョイの J はジーザスの J ですね。2番目の O は、それは何ですか。 Others ですね、隣人ですよ。 Others です。 O-T-H-E-R-S ですね、 Others。 そして最後の Y は You、 自分自身のことです。皆さん、これ今まで逆だったんじゃないですか。イエス様に出会う前は自分が中心、一番最初だったんじゃないですか。それから周りの人、そして最後が神って、そういう順序だったんじゃないですか。でも神に出会い、聖霊に満たされると、優先順位が一番がこのジーザス、 JESUS、そして2番目がこの赤にしてありますけども、 Others、ね、隣人、ね、他の人でもいいでしょう。そして最後が You、 自分、あなたということですよね。この順序に変わったっていうこと、これを喜び三原則と、私が勝手につけたものですけども、ジョイ、それは喜びの人生だってことです。私たちの魂に神の喜びが来るための法則です。これは「イエス様を神様を第一にして、隣人を教会を第一にし、最後に自分を持ってくるならば、私たちは幸せに、喜び、魂喜んで 生きることができるって。これ逆にしたらどうなると思います？クリスチャンでもノンクリスチャンでも変わらないです。これ逆にしますと私たちの人生喜びがなくなっちゃいますよ、ね、Joy は J-O-Y だということぜひ心に留めておいていただければと思いますね。さあ予言していったと書いてありますが、神の言葉と神への賛美をこの唇が語るようになるには、まず人の言葉、自分の言葉が取り去られ失わなければならない。これ何のことを言ってるか分かります？皆さん、一章ずっと読んでこられた方は分かると思いますが、御使いがザカリアに現れた時にザカリアは信じましたか？その言葉を信じなかったんです。神の言葉を信じなかった、そんな不可能だって。で信じなかったために不信仰のゆえにどうなったんですか？そうです、口が聞けなくなっちゃったんですね。だから神殿の中でやって出てきた時口が聞けなくてこうね、手話できたかどうか知らないけどやってるから、みんな何かがあったっていうのは分かったわけでしょ。しかしあの時に御使いはそのことが起こるまであなたは喋れなくなるって、そのことっていうのはこのヨハネの誕生であり聖霊に満たされる体験ですよ。その時まであなたは語れなくなるって。なぜかなって、なぜかなって、神は人の言葉、自分の言葉、自分中心の言葉を取り去られようとしたっていうことでしょう。今日先ほど皆さんがやったように質問に答えてくださったように、明らかに聖霊に満たされたザカリアの言葉は神を褒めたたえている言葉に変えられている。そして神の予言を、神の希望を、救いを伝えている。それまではそんなことはできない、僕に、私にはできない、不可能だってそう思ってたでしょ、つぶやいていたでしょ。私たちの心から、唇から、神様はまずそのような自分中心の言葉、肉の言葉を取り去る必要があるっていうことですよ。そのために喋れないようにしたってことでしょう、聖霊さん。そして自分の、自分中心、自分の言葉を捨てて失って初めて私たちは神の言葉を語れるようになるんだろうと。ヘレン・ケラーの言葉をね、そこに引用しておきましょう。もし人がその生涯の中で数日間でも目が見えず、耳が聞こえず、話すことができなければ、その人の人生にとってそれはどれほど大きな祝福となることであろうかって言ってますよ。私たちが喋れず、聞こえず、見えなくなればどれほどの祝福になるだろうって。それはなぜかっていうと、闇は光がどんなに素晴らしいかを私たちに分からせ、沈黙は音がどんなに喜びであるかを私たちに教えてくれるからだと。ならば神の言葉、神のなさること、ザカリアが新しく聞き新しく見たもの、それはどれほど彼をこの聖霊体験を通し彼の人生を変え、喜びと感謝にあふれさせたことであろうかと思うのでありますね。ヤコブの手紙の3章10節も引用しておきました。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと。ですから神様は祝福の言葉が、祈りが出る前に呪いの言葉を封じられるということでしょうね。そのように祈ったらよろしいでしょう。神様、肉の言葉を私から取り去ってください。自分中心の言葉を、思いを、祈りを私から取り去ってくださいと、そう祈られたらよろしいと思いますね。ザカリアの賛歌ということですね。ちょっと時間がないので、飛ばしたいと思いますね。 70節、預言者たちの口を通し主が話してくださった通りにと。今もこれからも主はそのように、主は単なる口が必要なんじゃないんです、単なるクリスチャンが必要なんじゃないんです、単なる奉仕者が必要なんじゃないんです、単なる教会が必要なんじゃないんです。神様を必要としているのは聖霊に満たされた祈りであり、聖霊に満たされた言葉であり、聖霊に満たされた奉仕であり、聖霊に満たされた賛美であり、聖霊に満たされた教会であるということです。聖霊に満たされたクリスチャン、しもべを神は求めておられる。なぜならば神の働きはそのように神に出会い、神によって変えられ、神に満たされたものによって進められていくからであります。76節、主の御前に先立って行き、その道を備えるって、これバプテスマのヨハネのことですね。皆さん、主の御前に先立って、バプテスマのヨハネが道を備えるんですって。イエス様は私が道だって言われて、そのイエス様の道をバプテスマのヨハネが、人が備えるんですって。皆さん、何里、稀勢の里、はい、稀勢の里、いや実は今度の週報のコラム欄に稀勢の里書いてるんですけど、稀勢の里が、横綱になりましたね、優勝しましたね。横綱の土俵入りっつのね、なんであんなとこで住んだかなと思いましたけど、ちょっとテレビで見ましたね。あの時に初のこの土俵入り、あれでですね、横綱が入ってくるんですが、横綱と一緒にですね、もう二人お相撲さん入ってくるんですよ。で一人は何ちゅうお相撲さんか名前ちょっと分かんないですけど忘れちゃった、高安、そう、自分の弟子だそうですね。同じ部屋の弟子だそうですけど、高安が立ち持ちっていうかね、刀持って、でもう一人そのお相撲さん、なんてお相撲さんが知ってたら教えてほしいんですけど、分かんないですけど、もう一人ですね、もう一人ですよ、立ち持ちと、もう一つがですね、梅雨払いって、で梅雨払いは横綱の前歩いてるんです。そして立ち持ちは横綱の後ろ歩いてるんですよ。先頭と新狩り、先頭と後ろですよね。であれなぜ梅雨払いかっていうと、戦場でも石膏はまず兵のためにこう道を作らなきゃいけない、こう草をどけてね。であとは草どけてこう濡れるから、濡れたり汚れたりするから、それ横綱にかからないようにということで、こう梅雨払いと前を行く人ね。で結局このバプテスマのヨハネって言ったら梅雨払いですよ。道を備えるっていう、そういう働きを私たちがするっていうことですよ。これね、私思ったのはどういうことかなと思った。こういうことですよ。今でもそうです。今でも私たちがバプテスマのヨハネにならなきゃいけないっていうことなんです。どういうことかっていうと、キリストの言葉がその人に届く前に、来る前に、私たちが道を作らなければいけないってことです。梅雨払いは梅雨払いですよ。梅雨払いは横綱のためにあるんですから。バプテスマのヨハネである、神の国の梅雨払いである私たちは、神の言葉、キリストが来るためにあるわけです。でもキリストの言葉が語られる前に、私たち一人一人が神の言葉が語られる前に、あるいはその人が教会に来る前に、私たちが神の愛を持ってその人に道を開いてあげなければいけないということです。親切に、優しく、その人のために祈り、また使え、話を聞いてあげ、励ましてあげ、それが梅雨払いですよ。それがバプテスマのヨハネです。横綱に梅雨払いがついているように、イエス様が来られる時にも、 御言葉がその人に届く前にも露払いであるバプテスマの岩である、私たちを今も神様は使わされるんではないでしょうか。それが現代に生きる神の預言者バプテスマのヨハネである私たちの姿であります。最後80節にアラノという、アラノも何度かお話しさせていただいていますが、そこにも書きました、まとめて、アラノはこの世の人の声もこの世の声も人の声も届かない場所です。それがアラノです。離れてますからね。先ほど自分の言葉を失った、肉の言葉を失ったザカリアの話をしましたが、自分の言葉を失って初めて神の言葉を語り出したザカリアのように、私たちもこの自分の声だけではなく、この世の声、人の声を断ち切る心の荒野に、心の荒野でしか聞こえてこない神の声があるっていうことですよ。雑踏の中では聞こえない神の声があるってことです。ここ2週間あの礼拝メッセージでも目に見えない人、耳の聞こえない人の話を2週続けてしましたが、その2人ともイエス様は家から町から外に連れ出しているって話をしてますでしょ。同じです。昔も今も神は人の声が届かない、この世の声が届かない荒野に私たちを連れ出さなければならないってことです。荒野って何ですか。私たちにとって毎日のデボーションです。だからデボーションを通してないと、毎日神の前に静まり御言葉を読み祈らなければ、雑踏の中では、忙しい現代人の生活の中では聞こえない、わからない神の言葉が、見えない神の御業があるんだということ、それを心していただきたい。信仰と生活の豊かさばかりを求めるのではなく、荒野に出て行き神に出会い、神の言葉だけに耳を傾け、神だけと深く交わる必要が、多くの声の中で忙しく生きる現代人にはどうしても必要です。お祈りしましょう。神様、人生の優先順位を、神様もう一度今日御霊によって教えてくださいまして感謝します。イエス様、もう一度私たちあなたの前に、私たちの前に立ち、私たちの祈りを今晩聞かれる、ここにおられるあなたが私たちにとって誰であるか、もう一度あなたの前に深く覚えるものでございます。神様、どうか我らの罪を許してください。現代の教会、現代のクリスチャン、現代の牧師たちの罪を許してください。我が罪を許してください。神よ、人は良いメッセージによってでも、良い教会によってで救われるのではなく、神よ、御霊によってのみ救われるものでございます。私たちもあなたによらなければ何をしても変えられることのないものでございましたし、今もこれからも聖霊様あなたによらなければ私たちは決して砕かれることも清められることも、その霊が強められることもないと今晩知ることができました。神の憐れみによって祈ります。どうか今晩祈る我ら一人一人に聖霊が望みますように、そして神の力が私たちの全身全霊に及び、我らをバプテスマのヨハネのように イエス様の前に、あなたの御言葉の前に露払いとして お使わしくださいますように、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。